体というふうに示されました。私たちは前回ですね、16章からですね、イエス様の働きが大きく展開された、変化したということを学びました。今までは公に外部に対してご自分のことを言い広められていた、つまり宣教の働きですね、をされていたんですけれども、それからですね、このどんどんこう反対の動きが強まってきて、そしてですね、神様が定めておられたこのキリストが殺される時というのが近づいたわけなんですね。それでイエス様はご自分が死なれるその準備というか、その出発を始められたわけなんです。それが16章ですね。でそこには主に3つのことが書かれていました。それは、1つはですね、十字架と復活というご自分の使命を弟子たちに話されたということです。そして2つ目、これは教会を通してご自分の権威について話されたんですね。ハデスの門もそれには打ち勝てませんとイエス様は言われました。でさらに最後のところで、イエス様が再び戻って来られるということを、イエス様は言われました。このですね、使命と権威と再臨というキリストの働きについて、この16章で書かれていたわけなんですね。そしてですね、16章においてイエス様はご自分をキリストであると告白する者たちの集まりを教会と呼ばれたわけなんですね。イエス様はキリストとしての働きをご自分の教会に委ねられます。皆さんご承知の通り、復活して天に昇られた後、イエス様は聖霊を世に使わされて、そしてその聖霊によってイエス様はキリストを告白するように人々を促して、そしてキリストを告白する者を集めて、そしてその中で働かれるわけなんですね。でパウロはエペソビテの手紙で次のように定義しています。教会を、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。キリストが満ちておられるところなんだって言ってるわけなんですね。またそうでなければいけないわけなんです。教会に来たらですね、キリストが見えてなければいけないんですね。何よりもキリストとその働きが見えるというのが本当の教会であります。そして16章以降の話というのはですね、教会におけるキリストの働きと言い換えられるかもしれません。イエス様が弟子たちに個人的に話されているところは教会の姿と言ってもいいかもしれません。で私たちもこのようにして集められてますけれども、ここにもですね、キリストが今おられて、そしてここから今から読むこのイエス様の働き、イエスキリストの働きというのも私たちにですね、直接関わりがある働きなわけなんですね。それではこの17章を見てみたいんですが、ごめんなさい、主にですね4つのこの部分に分かれるわけなんです。この17章が一つ一つにキリストの働きが出てるんですが、一つ目はキリストの栄光についてです。で2つ目はキリストの力で、3つ目が十字架と復活というキリストの使命について、そして最後がキリストの自由について書かれています。ですか。でまず最初のキリストの栄光について見ていきたいと思います。1節です。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。イエスの見姿が変えられたわけです。でここの変えられたというギリシャ語は変態したという意味なんですね。サナギが蝶に変態するという時の変態です。変なやつの変で変態ではなくて、わかりますね。要望が変わる、変貌と言ってもいいかもしれません。イエスは地上におられた時には何の変哲もない普通の人間の姿をしていたんですね。でイザヤ書には彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないと書かれています。ですから女性の方々はがっかりするかもしれませんが、イエス様はハンサムではなかったんですねですよ。だって彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないと書かれているんですから。でそこら辺にいる太郎さんのような存在だったわけなんです。今街中にですね、この綾瀬の伊東洋華堂の前にイエス様がおられたとしても私たちは分からないわけなんですね。ところがイエスはさなぎが蝶になるように地上の人間の姿から 栄光の姿に変えられたんですね。ここで見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。この様子はですね、いろんなところに旧約聖書、特にダニエル書に細かく書かれているし、黙示録の一章にも書かれていますが、ただ単にですね、この栄光は光が強く輝いているということではありません。栄光のもともとの意味を調べますと、考えとか意見という意味になるんですね。イエスがどのような方であるかという評価が栄光であります。で、私はアメリカにいたんですけど、そこでカルバリチャペルという教会にいたんですね。で、その時に僕の大好きな聖書教師がいたんです。デイビッド・ホーキングっていうんですけれども、とにかく図体の大きい人ですね。で、図体だけじゃなくて声もものすごく大きい人なんですね。でも彼が宣言する神様の御言葉っていうのが、この聞いてる人たちの魂に鳴り響いてですね、まさにそこにキリストが臨在されているっていうのをこう自覚してくれるようなこうメッセージをしてくれました。で、ある時に彼がコロサイ人への手紙の一章から、キリストが第一という題でメッセージをしたんです。で、その時に彼はキリストの名前を言い続けたんです。イエス、女の子孫、ダビデの子、アブラハムの子孫、インマニュエル、言葉、命のパン、ユダの子孫、アルファである、オメガである方、神の子羊っていう感じで、かなり速いスピードで話してたのに10分ぐらい続いたと思います。そして最後に彼は、私はまだ全てを列挙していませんっていうふうに言ったんですね。そういうふうにやってみたいんですが、ちょっと今時間がないので言えませんが、そのようにですね、キリストはあらゆる言葉を持って言い表されて、どんなに言っても言い尽くすことができないほどの方なんですね。それほど高く評価される方なわけなんです。ですからキリストは神の栄光の輝きであるんですね。全ての命の源であります。それがここでは目に見える形で弟子たちの前に現れたんですね。そして次にこの栄光について2人の人が証言しています。3節を見てください。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないかですね。モーセとエリアという2人が出てきました。で、これは大きな意味があります。モーセは律法の代表者でした。神の掟である律法はモーセによってイスラエルの民に与えられたわけですね。そしてエリアは預言者の代表者ですね。で、イエスが山上の説教において次のように言われたことを思い出してください。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。律法と預言者というのは、言い換えると旧約聖書と言えると思います。この旧約聖書がナザレから出たイエスがキリストであることを証言しているわけなんです。私たちは日曜日に創世記を学んでいますけれども、創世記のですね、もう最初の部分でキリストが現れているっていうのも、もう本当に何箇所も出てきたわけなんですね。そしてですね、今このようにしてマタイによる福音書を学んでいますけれども、このマタイの福音書の中にはどうですか、キリストに関する予言というのがもう何回もこう引用されていたわけなんです。このように旧約時代に律法と預言者によって語られていた神の御言葉がイエス・キリストにおいて実体あるものとなったわけですね。ちょっと難しい言葉を使うと具現化されたっていうんですか、この言葉っていうのは抽象的な、この目に見えないものが形になったわけなんです。ですから旧約聖書は結婚相手のプロフィールを見るようなものだっていうふうに私はよく例えているんですけれども、で、このようにイエス、キリストっていうプロフィールを見てて、いろいろな説明が書かれているんですが、実際にこう現れるっていう時があって、それがこの福音書なわけなんですね。ですからここでモーセとエリアが現れてイエスと話し合っていたわけなんです。次見ましょう。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロはこの素晴らしい光景を幕屋を作ることによってとどめておきたいと思ったわけです。で、ちょうどですね、これは 神が現れた場所として、お参りとか観光名所になるようなものにしたいっていう感じですね。この動機というのはそのようなものにしたいっていうふうに思ったんだと思います。こう留めておきたいっていうことですね。で、無論これはこの出来事の意味を履き違えていることはわかると思います。で、その証拠にペテロはイエスを見てください、先生と呼んでいます。これはユダヤ教の教師であるラビの呼び名ですね。さらにイエスと他の2人と同じレベルに並べています。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つって言ってますね。で、この6日前ですね、ちょうど彼はイエスが生ける神の御子キリストというふうに告白したばかりなんです。イエスは単なる先生でもなく、またモーセやエリアのような預言者でもなく、むしろ彼らが教え預言していたキリストご自身なわけです。ペテロはこのことを理解していたんですが、この突然の出来事を見てオロオロして昔の自分の思いが出てきてしまったわけなんですね。私もこのペテロがよく理解できます。イエスがキリストであると告白しているんですが、いざという時に昔の自分がニョキッと現れるわけなんです。けれどもこのペテロ、イエスが復活された後どのような状況においてもイエスがキリストであることを告白しました。たとえ殺されようとした時にあってもそうだったわけですね。そこまで固い決意ができたのは彼自身の精神力ではなかったんです。復活のイエスとの出会いがあったからなんですね。それでは復活のイエスとの出会いというのは一体何なのか、それは後でですね、22節以降のところで出てきますので、そこで学んでみたいと思います。このようにしてモーセとエリアがイエスの栄光を証言しましたが、次にイエスの栄光を父なる神ご自身が確認されています。彼がまた話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、彼というのはペテロで、まあ、かわいそうなことにペテロの声はほとんど無視されていますねそして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。ここで、光り輝く雲とありますが、昔イスラエルの民にとって幕屋にある雲は主の栄光が満ちていることを表していましたね。そして次に、神はイエスを私の愛する子と言われました。モーセもエリアも素晴らしい信仰の人物でしたが、あくまでも神のしもべでした。けれどもイエス・キリストは神の御子、神の子なわけですね。次元が違うわけです。ですから神はすべてのもの、神ご自身のすべてのものをこのイエスに委ねられているわけです。そしてこの、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという言葉、覚えてるでしょうか。イエスがバプテスマを受けられる時の父の御言葉と同じですね。ですからここは大きな節目になるわけです。なぜならばヨハネからバプテスマを授けられる時、あれは一体何だったでしょうか。宣教に行く時の宣教に行く時だったわけですよね。ですからイエス様が宣教に行かれる時に、父なる神が私はあなたを愛してるよって言ってくださったわけです。今度はイエス様が十字架に向かわれようとしているわけです。そこでも父が私はあなたを愛しているっていうふうに言ってくださっているわけなんですね。そしてここで、彼の言うことを聞きなさいという神と言ってですね、神が弟子たちに直接語られています。で、僕面白いなと思ったことは、この父なる神ご自身が語ってるっていうのは本当に少ないんですね。このマタイによる福音書を見ても、また他の福音書を見てもそうなんですけれども、ですからここで直接語られていて、次の弟子たちの反応を見るとそれが分かります。弟子たちはその声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。この聖なる神ご自身から語られるっていうことは実にある意味で恐ろしいことなんですね。昔イスラエルの民も神から直接語られようとしました。 雷、稲妻とか煙山などを彼らは目撃してですね、そして恐ろしくなって遠くに離れていったんですね。それでモーセに対して、あなたが神から聞いてくれと、で私があなたから聞くからっていうふうに言ったわけです。まあ、この似たようなことが今弟子たちにも起こっているわけなんですね。けれども次見てください。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。先ほど父なる神は彼の言うことを聞きなさいというふうに言われましたが、ここでイエス様の最初の御言葉は起きなさい、怖がることはないというものです。優しさに満ちていますね。そしてイエスは彼らに触れられました。イエス様が触れられると、また手を、またこの声をかけられるとですね、私たちも、私たちが抱いている恐れが消え去っていきます。で、私たちは時にこう原因不明の恐れっていうのが訪れてくるわけなんですね。別になんだかよくわからないんだけれども恐れているっていうことがあるし、まあ原因もわかっている場合もあるかもしれませんが、その時にただこの目に見えませんが聖霊を通してイエス様が私たちに触れてくださる、またイエス様がただ一言言葉をかけてくださるときに、その恐れっていうのは一気に消え去っていくわけなんです。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくてただイエスお一人であった。ここでのイエスは普通の人間の姿に戻られています。イエス様は二つの側面を持っているんですね。私たちが肉眼で見るときはイエス様は単なる人間のようにしか見えません。しかし霊的な目で見るとき、イエス様は栄光の水型で輝いているんです。そしてこれはですね、教会の姿でもあるんです。信仰のない人がクリスチャンたちの中に入っても、彼らが話すイエスは特に素晴らしいものには聞こえません。けれども一度信仰に入ることによって、彼らが話しているイエスが生きたものとなって、そして栄光に輝いていることを見るわけなんですね。そして私たち自身も神の御言葉を信仰を持って受け止めるとき、受け止めれば受け止めるほど、それだけイエスの現実を知って、そしてこの方の栄光を見ることができるわけなんです。そしてイエスキリストが再び来られるときに、今はぼんやりしか見えませんが、顔と顔を合わせるようにしてはっきりと見ることができるわけです。これは第一コリントの13章、有名な愛の書のところに書かれています。イエス様を顔と顔を合わせて見ることができるわけです。ですから私たちはキリストの花嫁として、主よ、主イエスよ、来てくださいっていう言葉が出てくるわけなんですね。ですからキリストの再臨、これが教会の希望なんですね。これのみが教会の希望です。何か社会が変革するとかですね、誰かこう何ですか、この法律が変わるとか、そういうことではなくて、このキリストの再臨そのものが私たちにとっての希望です。しかしキリストの栄光というのは再臨の時だけに現れるのではなくて、初臨の時、初めて来られた時にも現れたんですね。9節を見てみましょう。彼らが山を降りる時、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。これは今までも同じでした。今までも何回も何回もですね、イエス様はそのようにして戒められたんですけど、なぜかというと、イエス様をですね、こう間違った動機でキリストメシアに仕立て上げよう、王として仕立て上げようという人たちがもう周りにたくさんいたわけなんですね。ですからこのような出来事を話してしまった時には、彼らはイエス様を祭り上げてですね、そしてこのローマ帝国をこう倒そうというふうな動きに出たのかもしれません。それでイエス様はこのように戒められています。そして次見てください。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。でこれはですね、マラキ書の最後に出てくる予言ですね。これが大きな、このなんていうんですか、ユダヤ人にとって大きな課題っていうか問題になっていたわけなんですね。エリアがまず最初に来なきゃいけないということですね。でイエスは答えて言われた。エリアが来て全てのことを立て直すのです。見てください、立て直すのですと言って未来形になっています。エリアが来るのは未来のことなんですね。実際にエリアが来るのは、 で黙示録の11章、これ後で読みたい方は読んでください。2人の証人が出てくるんです。これは大患難時代の話です。反キリストが現れてですね、そしてこの地上を荒らすわけなんですけれども、その時に2人の証人が出てきます。そしてこの1人がですねエリアであろうと思われますが、イエス様が再び来られる時に前触れとしてイスラエルを立て直そうとするわけなんですね。で実際のエリアの到来というのはこのように未来の話なんですが、次見てください。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。バプテスマのヨハネが苦しみにありましたよね、首を切られたわけです。そして最後には殺されたんですが、同じようにイエスご自身も苦しみにあって殺されるわけなんですね。でイエス様はこの苦しみによってもキリストとしての栄光を表されます。ヨハネの福音書にはイエスが十字架につけられる前に父なる神が私はまたもう一度栄光を表そうと言われた部分があります。でキリストの栄光というとですね、私は簡単に王なるキリストが来られてですね、この世にある諸々の悪をことごとく滅ぼして、そして全てのものを従わせてですね、で全てのものがキリストを主と告白するというこの王なるキリスト、またはこの再臨の時のキリストをすぐにこう思い出せるし簡単に思い出せるんですが、なんで鞭で打たれて殴られて罵られて最後は釘で打たれてしまう主がなんで栄光なのかと思ってしまいますけれども、それは人が神の身元に戻ることのできる贖いの御業だったからなんですね。聖書の神は正しい方、正義の神だけではなくて人間を祝福しこよなく愛されている方なわけです。キリストの十字架はその愛が究極までに示されている神の栄光なわけです。思い出してください。栄光の定義というのは評価ということでしたね。ですから神ご自身のご性質がこの十字架を通してですね完全に現れているわけです。愛の神としての栄光ですね。一人子を神を神と思わぬ罪人のために死に渡される、これをですね私たち今言葉で聞いたら簡単なんですが、本当に思ったらですね気が狂うほどの苦しみと痛みを感じられたと思います。天の父なる神ご自身がですね一人子ですよ。そして僕だったらもう神もキリストも知らねえとかって言ってる人いたりして、何だこの野郎とかって思っちゃいますが思っちゃいけないと思ってね、イエス様に祈るわけなんですけれども、それを一人子を捧げたんですから、もう想像を絶するこの痛みっていうのをこう通られたわけなんです。けれどもなんで捧げられたかというと、それほどまでに神は私たち人間を愛してやまないのですね。この神の愛を見るときに私たちは神のご栄光を見るわけなんです。こうしてキリストの栄光について私たちは見てきました。次ですね、今日次はキリストの力について見てみたいと思います。彼らが群衆のところに来た時、一人の人がイエスの御そばの近くに来て御前にひざまついていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子を弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。この素晴らしいこの栄光を見たというこのですね霊的なこの祝福の後にこのようなこの悪霊を見なければいけない、私たちにもよくあるんですが、祝福された後にですねこう悪魔の力っていうのが働いてですねよくこういうことが起こりますけれども、実に痛ましい光景です。火の中とか水の中に自分の子供が入ってるんですからね、でイエスは答えて言われた。ああ不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。これはですね弟子たちを責めておられるんではないんですね。そうではなくて、ここで群衆がいるんですが、群衆に代表されるこの不信仰の世を責めておられるわけです。 イエスは群衆の前で実に多くの奇跡を行われたわけです。それによってイエスが悪の力に対してそれに打ち勝つ権威っていうか力があることをですね示されたわけです。もう何回も何回も示されたわけなんですね。それにもかかわらずイエスが少し物理的に離れていただけで彼らはこの子に働く悪の力に圧倒されてキリストの御力を忘れてしまいました。私たちもよくあるんですね。この悪の力を見るときに信じてるのにキリストの御力っていうのを忘れてしまいます。ですからいつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょうと言われました。もし私たちがこの場所でイエス様だったらもう知らないって言ってですね叫んでそのミニストリーを放棄してしまうと思うんですが、次見てください。イエス様はそのようなことで、この苦しんでいる人に憐れみをやめたりする方ではありません。そしてイエスがその子をお叱りになると悪霊は彼から出ていきその子はその時から治ったと言いますね。もうすぐに、この完全にイエス様は治す力を持っておられます。その時弟子たちはそっとイエスの身元に来ていった。そっとっていうのがいいですね。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。もしからし種のほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。イエスはご自分が全能のキリストであること、そしてその力を信じる者にはできないことは何でもないことを教えられました。皆さんがこの御言葉を読んでどう思いになるでしょうか。まあ普通簡単にこう読んでしまったらじゃあ僕たちがですね周囲にいる病気の人をですねことごとく癒して病院に行ってですねその重病人にも手を触れてですねわーって癒してですねこのお医者さんたちを失業させてしまうのもできるのかっていうふうに考えてしまうけれど も当然できないわけなんですね。なんででしょうか。それは私たちの願い、私たちが思ってこれが良しとしていることであって神の御心ではないわけなんです。私たちが信仰という言葉を聞くときに間違った考えを持ってしまいます。それは自分の願ったことが叶えられるということなんですね。信仰はその逆なんです。神の願っていることが必ず叶えられると信じることなんですね。自分が願っていることじゃなくて神が願われることが必ず叶えられるということです。で、からし種というのはイスラエルの地では最も小さい種なんですけれども、つまり私たちがどのように信じるかが問題ではないんですね。多くのこの日本にある宗教っていうのはこの信じ方っていうのを問題にするわけなんですね。こうどれほど信じた信心深さなんですけれども、私たちも日本人ですからそれと混同してしまいがちなんですが、そうではなくて信仰の対象である全能者であるということなんですね。信仰の対象が問題なんです。全能者がこのようになると言われて私たちがそれを信じるときに必ずその通りになるわけです。ですから私たちに必要なのは一生懸命信じることではなくて神の御心を知ることなんですね。なぜならばからし種のほどの信仰であって山を動かすことができるわけなんですから。そこで次に神の御心を知るための方法が書かれています。見てください。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出て行きません。これが祈りと断食ですね。これは御心を知るための方法なわけなんですね。で、一日にできる最も効果的な祈りっていうのが2つあります。まず最初に1つ目は朝にあなたの御心がなりますように、今日私に実現しますようにという祈りです。私たちにはさまざまな祈り願いがありますけれども、神の御心が実現することが最善なわけですね。そして夜にですね、あなたの御心が実現したことを感謝しますと祈ることなんですね。私たちは自分が良いと思われるところには感謝できますが、悪いと思うところには なかなか感謝しないんですね。自分が持っている信仰とは切り離して、ああ嫌なことが起こった、災難のことが起こったなというふうに考えてしまいます。けれども悪いことの背後にも神が働いていることを忘れてはなりません。ソロモンはこう言いました。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。このように神の御心というのを中心にした祈りをしていくうちに、私たちは自分の願いが神の願いと調和してくるようになるんですね。なぜならば私たちの願いが自分中心から神中心になっていくわけなんです。その時にですよ、その時に私たちの願いというのはどんなことでも聞かれるんですね。これが祈りの醍醐味なんです。イエス様は弟子たちに言われました。私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。これは神の御心を自分の喜びとする人たちができる祈りなんですね。そうしたら祈ることは何でも聞かれるんです。この山が動けって言ったら動くんです。この祈りをですね、私たちは体験しなければいけなくて、その全能の力を教会の中で体験していかなければいけないわけです。このようにしてキリストの力ということが書かれていました。次にキリストの使命について見ていきたいと思いますちょっと疲れてきました彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われて、人の子は今に人々の手に渡されます、そして彼らに殺されるが三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。イエスはキリストとして十字架によって殺されて、さらに三日目によみがえるわけです。殺されるけれどもよみがえるんですね。ですから喜ばしい知らせ、本当に素晴らしい知らせなわけです。しかし見てください、彼らは非常に悲しんだと書かれています。あれ、おかしいですね。なんででしょうか。2つの理由が考えられるんですが、どちらかであると思います。1つはイエスがここで彼らに殺されるがというふうに言われましたが、この言葉を聞いた途端にあまりにもショックでですね、その後の言葉が入ってこなかった、もう頭がここでなんか停止してしまった状態になったのかもしれません。でちょうど私たちもですね、聖書を読んでいるときに ある自分がすごく気にしている言葉が出てくるとですね、そこでですね、その言葉でこうわーってなっちゃってですね、せっかく全体の内容を見ているのにもかかわらず、なんか全くそれがなくなってしまうということがあるんですけれども、そのようなことがここで起こっているんじゃないかなとも思われます。もう一つはこれユダヤ人たちのこのメシア感というか復活の考えなんですが、ユダヤ人たちは終わりの日に復活が起こるというのを信じてたんですね。でラザロが蘇った時のことを思い出してください。マルタがですね、イエス様に信じますかって聞いた時に、あなたの兄弟は蘇りますというふうに言われた時ですね、イエス様がね。それ彼女は、私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っておりますというふうに言いました。ですから殺されるという言葉を聞いてショックを受けたか、または終わりの日のよみがえりを考えていたのか、どちらかなんですね。いずれにしても弟子たちの問題はイエスの御言葉のすべてを受け取っていなかったことなんです。殺されるという言葉を受け取ったけれども、よみがえるという言葉を受け取らなかった、あるいは終わりの日ということを考えちゃって三日目という言葉を受け取っていなかったわけなんです。そのために彼らは非常に悲しんだわけです。これは私たちの信仰生活にとってとっても非常に重要な問題なんですね。先ほど復活のイエスに出会うことは一体何かということを僕は話しましたが、私たちがですね、御言葉をすべて受け止めるときに復活のキリストに出会うことができるんです。今生きておられる復活のキリストに出会うことができるんですね。何かこうエクスタシーに入ってですね、こうなった時にキリストとか、そういうことではないんですね。この御言葉を全て受け取れた時に復活のキリストに出会うことができるんですね。けれども一部しか受け取れない時に、私たちの思いの中でキリストが死んでしまってるんです。このように悲しむようになってしまってるんです。本当はキリストは生きてるんですよ。 けれども私たちが勝手に思いを沈めてしまっているわけなんですね。そこで私たちには理解できなくてもそれを信じきるような幼子のような信仰が必要なんですね。エリザベツはマリアにこう言いました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。信じきった人が幸いなんですね。こうしてイエス様の使命を見ることができました。教会はキリストが殺されてよみがえることを世に伝えるところなわけですね。教会に来たらキリストが殺されてよみがえるんだっていうメッセージを聞くことができるわけなんですね。それでは最後にキリストの自由について見ていきたいと思います。また彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。これはですね、20歳以上のユダヤ人の男性に課せられていた義務なんですが、年に一度この神殿の絵の納入金を支払わなければなりませんでした。で、彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供からですか、それとも他の人たちからですか。王が他国を征服するときですね、こう侵略して征服したときに自分の国となるわけなんですが、その国に対しては税を課したんですね。けれども自国、もともと自分の国に対しては税金は課しませんでした。このことをイエス様は今話されているわけですね。でペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。でこの税金というのは神殿に対する税金ですね。宮に対する税金です。で考えてください。宮は父なる神が住んでおられるところです。イエスは神の御子であり、そして弟子たちも天の御国の子供たちですね。ですからイエスは子供たちにはその義務がないんですよというふうに言われているわけです。ここでイエスが明確にされていることは、キリストの弟子たちの立場です。彼らはローマ帝国に属しているのではなく、またユダヤ人世界にも属しているのではありませんでした。あくまでも天の御国に属していたわけなんですね。パウロは私たちの国籍は天にありますと言いました。したがって私たちも日本人ではないんですね。天国人なんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと書いてありますね。したがって私たちは日本国の法律に従って生きるのではなくて、天の御国の法律に従って生きなければいけません。このことをしっかりと捉えてなければいけないんですね。そして本来ならばですよ、本来ならば世に対して税金を納めなくていいんですね。誤解しないでください。本来ならばです。次を見てください。イエス様は次のように言われました。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると仕立てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。イエスは人々につまずきを与えないために納税するように言われました。ここのつまずきという言葉ですが、ギリシャ語だとスキャンダロなんですね。これからスキャンダルという言葉が生まれたんですね。でもしクリスチャンがですね、私は天国人ですから税を納めませんよって言ったらですね、大変なスキャンダルになると思います。しかしキリストはですね、そのような立場よりも人々を愛することを優先されたわけです。納税をする義務はないんですけれども、彼らを愛してつまずきを与えないために納税されたわけですね。でこのようにですね、私たちはあらゆる世の権威のもとにはない自由な存在なわけなんです。ですから世の言ってることと天の言ってることが対立したら、私たちは天の言ってることを選び取らなければいけないわけですね。しかしキリストと同じように、自分の立場に固執しないで人々に仕えるというのもクリスチャンなわけです。パウロは存在している権威は全て神によって建てられたものですと言いました。ですから私たち日本人だから日本の法律を守ったり納税したり、また日本人の持っている習慣に従うんではないんですね。キリスト者であるから神に従うために神の建てられた権威に従うわけなんです。 ですから他の人たちと同じように法律や習慣に従っているんですけども、動機が全然違うんですね。このようにキリストによって私たちは自由を得ています。そして教会はこの自由を持っている人たちの集まりなんです。騙されてはいけないんですね。私たちが世と対立するときには、私たちはそれに従わないという自由が与えられています。その自由を持っている人たちがこのクリスチャンであって、教会がそのキリストの自由をですね、キリストの自由がですね働いているところなわけなんです。これで終わりますけれども、キリストの栄光、力、使命、自由についての働き、皆さんお分かりになったでしょうか。大事なのはこのキリストが今ここに私たちの真ん中におられることなんですね。どうか、このキリストがですね私たちに触れてくださることを願ってください。そしてキリストの御言葉が自分に実現することを願ってください。私たちが単純に信仰を持ってその生きているキリストをの働きを受け入れるときにですね、イエス様は必ず働いてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。本当にあなたは栄光に満ちたお方です。そして私たちこのような何でもない普通の者たちに、あなたは幼子のような者たちにご自分を示してくださいました。神様、そしてイエス様の力が満ち溢れています。神様、本当に私たちの思いを捨ててあなたの御心を求めたいです。そして本当にあなたの御心を求めて、そして私たちが願うものが全て叶えられるという、本当に素晴らしいこのキリストの教会に与えられているこの権威を用いていきたいと願っています。主よ、どうぞ私たちを空にしてくださって、そして不純物を燃やしてくださって、そして本当に私たちの間にリバイバルを起こして、そして本当に私たちが祈りを通して本当にあなたが働かれていることを見ていくことができますように助けてください。そして私たちがいつも世の人に対してキリストの十字架と復活を伝えるものにさせてください。そして世に妥協することなく本当の自由、本当にこの、対立する者には拒絶する自由も与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様、どうぞ今私たちに触れてください。お願いいたします。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを寄せいたします。